取れたて弥勒さんスペシャル。出会い、触れ合い、心を揺さぶる刺激。弥勒さんでしか得られないものがある。そんな瞬間をお届けするこのコーナー。今月はスペシャル版として、たくさんの写真と参加者のインタビューをたっぷり紹介します。1. 第17回弥勒さん、三者触れ合いの集い。夏班8月22日から23日4ページへ。写真説明。写真が5点掲載されています。キャプションのみ読み上げます。すべて頭にハッシュタグがついていますが省略します。キャプション 1. ボランティア。誰かの力に自分にもできることがある。2. 思いを言葉に。3. 食道奉仕、チャレンジ。4. 要約筆記、手話通訳、情報支援。耳の聞こえない話の内容を理解しにくい人に、手話のためにたすきは外す。5. みんなが笑顔で輝く。それが三者の良さ。説明、終わり。2. 青年の弥勒さんセミナー。学生、社会人班、各支部合同。8月23日から24日、6ページへ。写真説明。写真が5点掲載されています。キャプションのみ読み上げます。すべて頭にハッシュタグがついていますが、省略します。キャプション1. 自然豊かな弥勒さん。天気も最高。心も自然と晴れやかに。2. スイーツ。女子会。3. みんなに聞いてほしいことがある。4. 笑顔。楽しい。5. 元気いっぱい。一歩を踏み出す。説明終わり。ここでしか味わえない三者の魅力を深掘り。第17回弥勒さん三者触れ合いの集い夏班には九州、熊本からも多くの青年の参加があった。車椅子の人の行動介助などの奉仕者として活躍したり、お祭り広場では地元で練習してきた出し物を披露して、会場を盛り上げた青年たち。初めての三者に参加したきっかけ、感じたことを二人の青年に聞いた。インタビュー1。自分にできることを精一杯頑張ろう。舞所明宏さん、25歳、熊本県。今の自分を見つめ直したい。これからの人生にプラスになるヒントをつかみたい。そんな思いで今回参加しました。僕はこの数年、いろんなことがうまくいきませんでした。大学4年の時、自分でも原因がわからず、病んでしまい、卒業目前で中退。その後、実家に戻り、仕事に就きましたが、ブラック体質な職場に心も体もついていけず。そんな中で、毎月参加している第14支部、上野支部の集いが心の拠り所でした。自分の思いを親身になって聞いてもらい、前を向くことができました。そして今年、集いで話を聞いた三者の弥勒さんに興味を持ったんです。弥勒さんの1ヶ月前、ADHD、注意欠如、多動症と診断されたこともきっかけの一つ。以前から人の話が入ってこない、物事が手につかないということがありました。診断されたからといって、すごく悩んだわけではないけど、いろんな障害のある人と関わってみて、学びたいという思いも強くなりました。そうして迎えた当日、身体障害を抱えている人、自分の気持ちをうまく言葉にできないなど、見た目からはわからない障害を抱えている人、いろんな人がいるけど、みんな一生懸命生きている。実際に触れ合う中で、相手の姿からそう感じる瞬間がたくさんあって、僕も頑張ろうと勇気をもらいました。 そして式典での末吉正治会長のお話が胸に響きました。どんな人にもその人にしか救えない人がいるということを忘れないでください。今まで自分は何のために生きているんだろうとネガティブになることもあったけど、今回感じたことを糧にして自分にできることを精一杯頑張ります。まずは最近少なかった親子の会話を増やして、家族や友達など身近なところから人のために行動していきます。インタビュー2。どんな相手に対しても自分から関わっていく。明石彩乃さん、23歳、愛知県。私は現在、愛知県で乗馬インストラクターの仕事をしています。もともと動物が好きだったこともあり、馬術部だった兄の姿に影響を受け、同じ高校に進み、馬に乗る楽しさを知りました。日々、いろんなお客様が乗馬体験に来ますが、最近は障害のある人の利用も増えています。特に馬との触れ合いが子供の発達に良い影響を与えるという考え方もあって、障害のあるお子様連れの親御さんもよく見るようになりました。でも私は障害について知識がないし、どう接したらいいかわからない。ついつい先輩に任せてしまいがちでした。三社の弥勒さんは支部の先輩たちから話を聞いていました。定期的に地元の熊本に帰って参加している支部の集いで、今年はみんなで行こうという話になり、私も参加を決めたんです。この2日間、皆さんと関わってみて、今自分の考え方が180度変わったと感じています。車椅子の人のサポートなど、ボランティアとして動く中で、自分にもできることがあるし、相手に喜んでもらえるって嬉しいなと思いました。そしていろんな境遇の人と話したり、さまざまな体験談を聞く中で、ある人の言葉から大切なことを教えてもらいました。同じ人間なんだから、どんな人ともちゃんと向き合って話し合って、そういう行動が大事ですよね。私は今まで障害のある人、そうでない人を無意識のうちに線引きしていたなと思ったんです。もちろん相手の障害について勉強する、理解することはとても大事なこと。その上でどんな相手に対しても自分から関わっていく姿勢が何より大切なんだなと、職場でも障害のあるお客様に対してわからないからと身を引くのではなく、積極的に関わっていこうと思いました。普段の弥勒さんでは得られない感動が三社にはありました。職場で関わる人にも声をかけて、来年は新しい人と一緒にまたここに来たいです。三者の集いって、障害のある人、その家族、介護者、介助者、ボランティアの三者がお互いを尊重し、支え合いながら、すべての人が生まれてきてよかったと思える社会を目指そうと、昭和52年1977に発足したのが三者の会。弥勒さん、三者の集いは、その理念をぎゅっと詰め込んで、三者が一体となって作り上げている。そこに、助ける側と助けられる側という一方通行の関係はない。障害の有無に関わらず、全員が主役だ。支え合い、足りないところを補い合いながら、一人一人が自分の人生を精一杯生きていくことを目指す。それぞれの思いを尊重した自由な発想で作られる弥勒さん、三者の集いは、他の班にはない気づきと感動、発見にあふれている。写真説明、写真が5点掲載されています。キャプションのみ読み上げます。すべて頭にハッシュタグがついていますが、省略します。キャプション1、出し物を披露。練習の成果を発揮。2、家族で互いに支え合い、発表に挑戦。3、革細工体験。何ができるかな。4、司会。頑張りました。5、いろんな人との出会い。ここにしかない出会い。説明、終わり。
学生も社会人も一緒に、 夏だけの特別なセミナー、夏休みをうまく利用して、3社から引き続きで参加する人も多かった8月の青年の弥勒さんセミナー。この弥勒さんは学生、社会人、そのどちらも主役だ。ご主人が弥勒さん初参加の社会人夫婦、初参加の友達を連れてきた中学生ペアに話を聞いた。写真説明。写真が6枚掲載されています。キャプションのみ読み上げます。すべて頭にハッシュタグがついていますが、省略します。キャプション1、世代を超えて心が通う瞬間。2、弥勒さん楽しかった。また来たい。3、初参加者積極的。4、みんなでお経。心を込めて。5、いっぱい食べて大きくなるぞ。6、聞いて話して元気になれる。説明終わり。インタビュー1、自分を見つめ直す夫婦で見つけた次の一歩。米村康生さん、28歳、福岡県。弥勒さん初参加。米村すみれさん、30歳、福岡県。康生、妻とは共通の友人を通じて8年前に出会いました。結婚して5年、それから最近まで妻や義父母がしている霊友会の教えについて自分から深入りして聞くことはなく、どういうことをしているのか、どういう教えなのか、実際のところよく分かっていませんでした。すみれ、私にとって霊友会の教えは幼い頃から身近にあったものです。夫婦で一緒に取り組めたら嬉しいなという気持ちはずっとあって、家族や支部の仲間との食事会のようなフランクな集いの場に夫を誘うこともありました。そこからもう一歩踏み出すきっかけをくれたのは、昨年11月に生まれた娘の存在。この子の幸せのためなら何でもしたい、その一心で毎日お経をあげていると、ふと母の顔が浮かんだんです。学生時代たくさん反発もした私を、どれほど深い愛で育ててくれたんだろう。もっと親孝行したい。そのために教えを生かして幸せな家庭を築いていきたい。勇気を出して主人を今回の弥勒さんに誘ったんです。康生、そんな思いがあったんだ。僕は正直、妻が言うなら行ってみようかなと。静岡だし、道中で富士山も見えるかなくらいの軽い気持ちで来たんです。笑い。でも参加して本当に良かった。何時間もお経をあげたり掃除をしたり、お寺の修行みたいなことをするのかなと想像していたんですけど、いろんな地域や年代の人と話をして楽しく交流できる内容でびっくりしました。みんな気さくに話しかけてくれて、同じ地域の人からは、初めてやけん疲れたやろとか、僕のことを気にかけてくれる優しい人ばかりでした。すごいなと思ったのは、みんな普段の自分を振り返って少しでも自分を良くしていこうと努力していること。僕は仕事で落ち込むことがあるとあえて何も考えないようにしてきたんですけど、それで同じミスを繰り返してしまうくらいなら、自分を見つめ直す時間も大事なんだなって。次はこうしたいからここを改めていこう、そうやって考えて行動していく大切さを学びました。すみれ、初めての弥勒さんで主人がどう思うかなという不安もあったし、娘を連れてくるのも初めてで、ぐずったりしないか心配で、正直私は気持ちに余裕がありませんでした。そんな中、周りの人とすぐ打ち解けて楽しそうに笑っている主人を見て、すごいなぁと尊敬しました。思えば、主人は家でも常に笑顔で穏やかな人。私は普段、ちょっとしたことでカリカリしていたなと反省しました。私が変われば、もっといい家庭になっていく。 そう気づいたので、これから自分の行動を変えていきます。後世。僕の方こそ、仕事に行っている間、育児や家事をしてくれている妻への感謝が、いつの間にか薄れていたなと思いました。なんか恥ずかしくて、ありがとうって伝えられていなかった。気持ちを言葉にして伝えて、夫婦で力を合わせて頑張っていきます。インタビュー2。いつもとはちょっと違う弥勒さんになって、少し成長できた。SC さん、中2、東京都。KN さん、中2、東京都。弥勒さん、初参加。S。幼稚園からの友達の K。実は K のママが母の会員で、よくうちに来るんです。K は集いにも来たことがなかったから、今回は一緒に来ることができてすごく楽しかった。昨日も起きられないといけないからって二人でうちに泊まったんですけど、結局夜遅くまで話し込んでいました。お笑い。私は年上のいとこと一緒に弥勒さんに来ることが多くて、何をするにも後ろにくっついていました。今回は K がいるし、次はこうするんだよとか、私が彼女を引っ張らなきゃって頑張りました。いつもとはちょっと違う弥勒さんになって、少し成長できたのかなって思います。私は学校ではバスケ部の部長をしています。ちょっとしたことで雰囲気が悪くなっちゃうから、そうならないようにもっと積極的に声をかけて、みんなをまとめていける自分になりたいです。K、山奥での合宿みたいな感じなのかなと思ったら、綺麗な建物でびっくり、笑い。こんなにたくさんの人がいるのも想像と違いましたけど、S が一緒だから不安はなくて楽しく過ごせました。いろんな人と交流する機会が普段はあまりないからそこがいいなって思いました。中高生だけで集まって話をしているとき、初対面の子と共通点が見つかって、そこから話題が広がって一気に仲良くなれたんです。友達が増えてすごく嬉しくなりました。地元に帰ったら人との関わりを大切にしようと思います。弥勒さんで出会った人はみんな元気いいし積極的。そういうのを私も見習いたいなって。友達だけじゃなくて周りの人に積極的に挨拶できるように頑張ります。写真説明。写真が4枚掲載されています。キャプションのみ読み上げます。すべて頭にハッシュタグがついていますが、省略します。キャプション1。ここで感じたことすべて、地元に帰って活かします。2。マッチョ対決、誰が一番。3。やっぱり夜は、マイムマイム。4。グループミーティング、略してグルミ。説明終わり。メッセージ。自分を変えるその生き方をたくさんの人に伝えよう。青年部部長、前田康樹。私は先輩から会員は自分の姿を映す鏡だと教わってきました。周りの人に教えを伝え、その一人一人と関わっていくことで、自分のいい面も悪い面も教えてもらえる、自分を変えるきっかけをつかめると。先日、そのことを身をもって体験する出来事がありました。私の会員の高校生に、今年の七面山修行参加しようや、と声をかけた時のことです。無理、オープンキャンパス、と即決で断られてしまいました。ところが、支部の仲間が彼女に、行かへんの?と聞くと、行こうかな、いうことがガラッと変わったんです。職場では、部下とのやりとりに悶々とすることがありました。ずいぶん前に頼んでおいたはずの資料が、待てど暮らせど出てこないんです。そろそろまずいなと思い、あの資料どうなった?と聞くと、彼はポカンとした表情で、何のことですか?私は言葉を失いました。なんで俺の話を聞いてへんねん、と、部下に対する怒りを抱えながら帰宅、妻と話をしていると、前にも言ったやん、ほんまに私の話聞いてくれてへんよね、と言われてしまったんです。もしかしたら 変わらなければいけないのは俺なのか。そんな思いでお経をあげていると、ふと先輩たちのある言葉を思い出しました。お前はほんまに人の話を聞けへんな。思い返せば、20年近くにわたって何百回指摘されたかわかりません。でも、自分が悪いと思っていないから変わろうともしていなかった。そう気づいたんです。私はいつも会員に言っていました。相手のことを思って接するんやで、と。それなのに、私自身が相手の話には聞く耳を持たず、自分の言いたいことを一方的に押し付けていたんです。だから会員や部下に私の話を聞いてもらえなかったんやと教えてもらいました。今、家庭や職場で日々の接し方から改めている最中です。人と関わる中にこそ変われるきっかけがある。未来を切り開き、豊かな人生を送る。幸せになる。そのためには、自分を変えることがすべての始まりであり、唯一の方法なんだと思います。そんな生き方を世の中に広げていけるのが集いです。一人でも多くの人に教えを伝え、集いに一緒に参加する。その動きを広げ、みんなが隣の人を思い、支え合う温かい世の中を築いていきましょう。